お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は形成外科の久場良吾先生をお迎えして、ケロイドについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずケロイドっていうものは何でしょうか。よく耳にします。
そうですね、はい、聞いたことあると思うんですけど、うん、ケロイドっていうのは一般的にこう傷の、後にできるものなんですけど、
はい、
それでちょっと赤くてゴツゴツしたもの、まあ見た目はちょっとあんまり良くないかもしれないんですけど、うん、そういったものがこう傷の範囲、例えば一直線の傷だったとしてもその範囲を超えて膨らんでくるような病気ですね。
うん、
で、お腹とか胸の手術の後で来られる方が多かったり、はい、あとピアスの後なんかにもできたりすることがありますね。
はいはい、うん。そういったものもケロイドの一種って考えていいんですか？
ケロイドの一種です。はい。
うん、よく私も出身期の頃。
出身期の頃、はい。
ピアスを開けましたが。
あ、はい。
今はね、はい、まあ、耳鼻科だったりとか、いろんなところでピアスホールを開けてくださってますけど。はいはい、
そうですね。
私の頃は、なんか自分で。
ご自身でやられてました。
はい。かなりね、痛い思いをして、もう今考えたらもう、怖いですけれどもね。で、それで結構腫れているお友達とかはいたんですよ。
あ、そうですか。
で、私は、ありがたいことに、腫れずに、綺麗に穴が開いた方なんですけれどもね。はい。あ、はい、思い出しました。それもケロイドって言うんですね。
そうですね。ピアスの穴で悩んでる方結構多いかもしれないです。
ですよね。
はい、
うん。
結構そのケロイドって体質だったりもするんですけど、
うんうん、
そういう体質じゃなくてもピアスだけポンって、ピアスの後だけポンってケロイドできたりとかして、
うん、
で結構みんな、女性の方って髪に隠れるんで、
はい、
隠してこう結構育っちゃって、大きくなってから来たりとかもするんですけど、結構 ね、悩んでる方多いのかなっていうふうには、うん、日々の診療では感じますね。
そうですね。自分で開けた時に、はい、まあまあ、病院でもそうですけれども、治るまで、綺麗に穴が開くまでは、
うん、
例えば薬を塗ってって、
ね、
なんか抜き差ししないといけないっていう時に、
はいはい、
自分で傷つけて余計に治りにくくしてて、はい、それがやっぱり赤くなってっていう。
おっしゃる通りですね。
ね、
はい。それでそこにバイ菌感染が重なって、
うん、
その炎症とかが結局ケロイドを弱気してっていうことは多いかもしれないですね。うん、
これ先生ね、はい、私の友達で、
はい、
傷跡がやっぱり、はい、この大きくなったまま治らない子がいました。
あ、本当ですか。
これって、
はい、それピアスですか。
ピアスで。
ああ。傷跡が、ごめんなさい、
大きい。傷跡っていうか、膨らんじゃって、はいはい、耳たぶが。
あ、
その膨らんだまま治らなくなって。
それは、まあお話聞く限りは、ケロイドかもしれないですね。はい。
ケロイドがもうそのまま形が、
そうですね。
跡が残ってしまったってことですか？
成熟してしまうと、
うん、
そのままの形で固まっちゃって。
ねえ。
残るっていうことはあります。
じゃあ本当今、ね、お聞きのリスナーの皆さんで、はい、今、本当に私、今、その最中っていう方は、早く行った方がいいってことですね。
そうですね。できれば早めに来ていただいた方がいいかもしれないですね。
うん、まあそう言ってね、まあ今思い出しましたけどね。はい、他にもそういったケロイドの中にいろんな種類とかってあるんでしょうか。
ちょっと似たようなものに、非行性ハンコンっていうものがあるんですけど、うん、まあハンコンっていうのは傷跡ですね。非行性っていうのは非行って熱くなってくるってことなんですけど、はい、まあそのケロイドとの大きな違いっていうのは、いわゆるその傷の範囲をさっき超えてって言ったんですけど、
うんうん、
その直線の傷であれば、その直線の形のまま膨らむっていう感じ。で、まあ、ケロイドはその直線の形なのに、なんか瓢箪の形になったりとか、そういうふうな、大きくなってくるものなんですけど、まあ、非行性ハンコンは傷自体が腫れてるねっていう感じのもの。ただ、まあ、例えば細胞の検査とかで見たときに、
はい、
同じような性質を持ってたりとかってオーバーラップするところはあるんですけど、
うん、
ちょっと性質としてケロイドは非行性ハンコンに比べて悪いっていう印象ですね。大きくなるもの、スピードだったりとか。
うん、先生、これってさっきも言いましたけど、傷跡が可能してできるもの、
うん、
それとも その傷を治そうとして働きかけることによってできるもの、はい、どっちなんでしょう。
おっしゃる通りで、その傷を治す機構にその関わる細胞があるんですけど、それが異常に増殖しちゃって、うん、ケロイドや非行性反抗になるというふうに言われてます、
うんうん、
でまずその、悪化させる原因にそのさっき言った感染だったりとか、あとは、ちょっとした後にも出てくるんですけど、物理的な刺激擦ったりだとか、うん、引っ張ったりだとかもそういうのを含めて、悪くなる原因はあるんですけれども、
うん
うん、それは結構そのまだ研究段階というか分かってないこともあったりするんですね、
うん
まあ、一応その非行性反抗ケロイドオーバーラップしているところも多くて、まあ、判断つけれないこともあるんですけど、
うん
まあ、そういう原因とかっていうのはいろいろいろんな原因がありますね。
ああそうなんですね、はい、で実際にじゃあできやすい場所とか部位とかっていうのもあるんでしょうか。
できやすいのは、多いのはやっぱ肩とか胸ですね。でケロイド体質の方でその肩胸に傷が、さっき僕傷ができた後にって言ったんですけど、うんうん、傷が思い当たる節がなくてもですね、うん、発生する方いるんですよ。例えば胸だったら結構ニキビの方いると思うんですけど、ああいうものから発生したりだとか、あとはただもう春季の女の子とかで何にもそういうものないのに、うん、気づいたら傷、ケロイドができてましたとかいうこともあります。
先生さ、今ここでね、ケロイド体質の方って出てきたんですけれども、はいはいはいはい、体質っていうのがあるわけなんですね、じゃあ。
まあ、この表現の仕方、
うん、
ちょっと、まあ、体質って言ってしまっていますが、
はい。
まあ、できやすい方っていうのはその通りでいるんですよ。今言ったように何も傷がないのにできてくるとか、うん、肩周りに突然、うん、気がけも何も発生したっていう方がいて、ただまあそれが原因が何ですっていうのは言えないんですよね。うん、その体質って言っちゃったんですけど、
うん、
まあ今でも遺伝子の段階で一応これが関わってるねっていう遺伝子とかっていうのは、見つけつつあるんですけど、まあ、そういうのを体質って表現したらそうなのかもしれないですけど、うんま
あ、
できやすい方っていうふうに思って、ただそれがどういう方ですっていうのはちょっとまだ言えないですね。
なるほどね、うんまあ、体質、例えば肉が好きな人はなりやすいとか、
そういうことではないですね、
ないわけですね、うんうん、怪我して怪我が治りにくい人とかっていう、うん、その体質
ちょっとそうですね、一概にこういう方の
体質っていうのは言えないんですけど、まだ言えないということなんですね、はいはい、じゃあ先ほどもねピアスの方もで、ピアスで、こう、なりやすいということだったので、耳も、
そうですね。
できやすい部位、
はいね。比較的、後発部位、できやすい場所ですね。
うん、
やっぱり、胸、肩が多い印象で、
うん、
ただ、まあ、耳は傷つき、なんて言うでしょう。ピアス開ける方が、母数が多いっていうか、
うん、なるほど。
うん。それも一つ原因かと思うんですけど、ただ、その、できやすい部位って言えば、うん、胸、肩なのかなっていう印象ですね。うん、
他にもあります？
そうですね。うん、あと、患者さんでいらっしゃるのは、例えば、手術の後でいうと帝王切開だとか、下腹部の方で傷ついてそこが、まあ、非行性反抗ないしはケロイドになるということが多いのかなというふうに感じてます、
まあ、よく外科手術の傷跡という形で残っているのが、はい、ある意味この非行性反抗って言ってもいいんでしょうか。
うん、そうですね、まあ、もちろん綺麗に治る方の方が多いのかもしれないですけれども、まあ、綺麗にって言ってもその傷跡って一回できてしまうとなくなりはしないので、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、それこそその傷がこれまた体質って言っちゃいますけど、
うん、
傷が治りやすい方、うん、目立ちにくくなる方、
うん
まあ、目立ちやすい方って、
うん
まあ、それはもちろん手術の侵襲だったり手術後のケアだったり、
うん、
後の合併症がどうだったとか傷が感染してしまったとかっていう関係もあるんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと体質って言っちゃうとそういう体質も関わってきます。だから全然本当分かんなくなる方もいますし、
うん、
もう明らかにこう傷跡だねって、ムカデみたいな、うん、いわゆる昔の漫画とかにも出てくるような、はいはい、ものが残る方もいらっしゃいますね、
うん、
まあ、それが全部非行性反抗ケロイドっていうわけじゃなくて、
うんうん、
まあ、正常の傷の治りなんだけれども目立ちやすいっていうパターンもありますし、
うん
うん、非行しているっていうパターンもあります、
ね、うん、
まあ、ちょっともうそれはもう見てみないと。
そうですね、なかなか素人判断でできないところでしょうね、
う
ん、
そうかもしれないですね、
うん、で先生こうやって、まあ、傷が腫れるそれ以外の例えば症状ってあるんでしょうか。
あ、症状はやっぱり多いのは痛みだとか、うん、まあ、むずがゆいっていう方も多いです。この2つが一番多い印象ですね、
うん、
寝てる時とかに多いのか、あとお風呂上がりとかそういう時に多い印象です、痛みや痒みっていうのは、うん、 で、また中にはこのケロイドの中でバイ菌感染しちゃって膿を作っちゃって、定期的にこう膿が破裂して出てくるよっていう方もいますね。
うん、膿が出てくるんですね。
はい。
いや、でも先ほどね、痛みやかゆみ、まあ、それちょっとね、普段からそういうふうに出てくるっていうのは、ちょっと、なんでしょうね。ずっとかゆいかったり痛かったりするわけじゃない、
うん、そうですね。時にさっき言ったようにそういうお風呂上がりだとか、うん、そういうこうほてる状況というか、うん、血管が開いたりとか
血流が良くなっている
、そうですね、時があったりだとか、運動の後とかもやっぱりそういう感じで言う人はいますかね、
うん、だったらなるべくそうならないように自分で気をつけるっていう、自分でできることっていうのはそういうことなんでしょうか。
そうですね、まあちょっと若い方とかだ、働いてる方では難しいかもしれないですけど、まあなるべくその負担がかからないようにするっていうのは意識するのは大事だとは思います。
なるほど、そうなんですね。じゃあまずこのケロイド治療法があると思うんですが、どういった治療法があるんでしょうか。
治療法は、まあ傷を治す治療法として薬、まあ、飲み薬とかもあるんですけど、
はい、
僕ら結構おすすめしているのはテープによる治療ですね、
はい、
このテープっていうのはそのステロイドっていう薬が含まれてるんですけど、
はい、
まあ、さっきも話したちょっと話したんですけど、その傷を治す機構の細胞がちょっと頑張りすぎちゃって、傷が膨らんでくるので、まあ、その頑張ってる細胞を抑えるというか、まあ、炎症を抑えるんですね、炎症を抑えてケロイドをこう落ち着けていこうっていうのがテープの薬、でこのテープをこうケロイドの上に貼って毎日1日1回取り替えていくというものがテープの治療、
はい、
であとちょっとテープより効果は強いけれども痛いのが、ケロイドに直接このステロイドを注射する治療ですね、ただこれはメリットがあのテープと違ってあるのは、
はい、
1ヶ月に1回ぐらい、まあ長くて1ヶ月に1回ぐらいやればいいので、まあ、毎日交換するのちょっとめんどくさいよっていう人だとかは、いいのかなと思うんですけど、結構痛いんですよ。
あ、そうなんですね。
結構痛くて、離脱しちゃう人もいますね。
そうなんですね。そうですね。
ただまあ効果は、かなりやっぱりあると思います。なのでまあ適用はちょっと相談しながら選ぶっていう感じなんですけど。
そういうことですね。
で
まあそれぞれ治療していって、それでもまあこの傷というか、ケロイドのこの、なんて、改善があんまり見られないっていう時には、はいはいはい、
そういう時はやっぱり手術を検討したりもします。で、まあ、手術最初から進めることもあります。場所とか大きさによっては、ちょっともうこれはテープでは明らかに良くならないんじゃないのとか、注射では良くならないんじゃないのっていう時は、最初から手術をして、
はい、
治療していくことを目指します。まあ、ただ、手術っていうのも結局そこに新しい傷をつけるわけなんで、またそこにはケロイドが発生するリスクを負ってますので、
なるほど、
それをさらにこう、ケロイドがまた再発するリスクを下げるために、
はい、
放射線治療っていうのを行うこともあります。
そうなんですね。
はい。
まあ、こうやって治療をしていくわけですけれども、
はい、
どれぐらいの期間が必要になってくるんでしょうか。
ケロイドの治療はですね、
はい、
結構時間かかるんですよ。で、まあ、治療、例えば手術だけだと、手術して、抜歯して、抜歯って糸を取ってですね、
はい、
じゃあ1ヶ月、2ヶ月したら全然大丈夫だって言って来ない方とかいらっしゃるんですけど、ケロイドってこう、4、5年経って再発したりだとか、そういうこともあるんですよね。基本的には最低2年間見ましょうということは推奨されてるんですけど、
はい、
まあ、本当5年、10年経って出てきたりもするんで、まあ、可能な限り見させてもらえればなっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、一生懸命昼間働いてる方だとかは、やっぱ外来にね、もう傷に変化ないのになんで行くんだよっていう。
確かに。
はい。
あるので
、まあ、で、結局来なくなって、まあ、相談して、じゃあできたら来てくださいねって話するんですけど、結局できた時にまたすぐ来ないで、放っておいて、大きくなってから来るっていうこともあるんで、一応やっぱり理解してほしいのは、時間かかるよっていうことと、時間が経っても、再発するよっていうことは、ちょっと知っていただきたいですね。
そうですね。まあ、そして再発した際には、 早めの受診ということですね。
そ
うですね。
その通りですね。
はい。先ほども言いましたけど、先生、自分でできることというところでは、例えば、
はい、
熱いお湯に入らないとか、
うん、
あんまりそこをこすったりしないとかっていろいろあると思うんですけど。
その通りです。
うん、
おっしゃる、まあ、例えば農業とか漁師の方とかって、はい、結構体使う方、で洋服着てるとそこが擦れちゃったりとかするんで、うん、まあそういうところを保護、ケロイドの上を保護してあげる。うん、まあテープなりなんなりで保護してあげるだとか、まあそういう方になるべく体使わないでよっていうのは結構厳しいんですけど、うん、
はい、
まあ可能な限り、抑えられるところはちょっと抑えてもらうとか、
うん、
まああと、そんな僕の仕事はデスクワークだよって人でも、うん、趣味でこうスポーツで結構頑張ってる方とかいらっしゃる。まあ結構最近はね、多いと思うんですけど、
うんうん、
そういうので意外とこう傷に負担かけてたりだとかすることも結構あるので、
うん、
まあ今一度見直してもらってですね、うん、生活で、うん、まあ保護、傷を守れるところあれば、ちょっと気をつけてやっていただければいいのかなと思いますね。
はい。で、先生、先ほどね、うん、まあ体質とかっていう話でありましたけれども、
はい、
例えばこれって地域性だったりとか、あと人種の差とか、あとは、まあ男女の性別の差で起こりやすいとかっていうのあるんですか？
そうですね。まあ、診療していて、
うん、
まあ、男女の差から先に言うと、診療していて、やっぱり女性の患者さんが多いのかなって思うんですけど、
はい、
でもそれはおそらく、やっぱり見た目を気にされるのが女性の方が細やかなので、
うん、
まあ、細やかな方が多いのかもしれないですけど、それで来るっていうのが多いのかな。うん、まあ、男性のピアスも少ないですし、さっき言った帝王切開とかもすごいです、はい。で、お腹とかやっぱり見えないところなんで、気にしてないっていう方もいて、
うん、
まあ、やや女性の方が多いのかなって印象ですけど、ごめんなさい、ちょっと統計学的にどちらが多いかというのはちょっと忘れちゃったんですけど、うん、はい、診療上はそんな感じ。ただ、まあ、さっきも言ったように隠れて、
うん、
いっぱい持ってるという方はいるかもしれないですね。あと、人種で言うと、
はい、
黒人の方は、明らかに多いとは言われてます。
あ、うん、そうなんですね。
黒人、黄色人種、白人っていう順番で、
うん、
ケロイドになりやすいって言われてますね。
なりやすいのが黒人。
あ、そうです、そうです。
で、黄色人種。白人はあまり少ない。
なりにくいと、うん。白人の方なんていうのも、傷もすごく綺麗に治るんですよ。
なんでですかね、
なんでですかね。
わかんないんですか、
羨ましいぐらい。あ、まあ、ある程度、ちょっとわかってるところもあるから、
うん、
そうですね。明確にはわからないですね。ただ、まあ、明らかにいいとは言われてますね。
うん、はい、羨ましいですね。
まあ、傷に関して言えば。
ですよね。はい、だって、できるだけ傷跡って残したくないじゃないですか。
その通りです、先生も
先ほどおっしゃったようにね、傷跡はもう一回ついてしまえば治らないっておっしゃってるわけだから、ね、まず大切なのって、
はいはい、
傷をした時に、じゃあどういった処置をまずなるべくする方がいいのかっていうところで、
はいはい、
昔はすぐこの消毒液をかけたりとかしてましたけど、はいはい、これってどうなんでしょうか。
いや、とってもいい質問でありがとうございます。
うん、
消毒は今、はもうやらない方がいいっていうふうには言われてます。まあ、やらない方がいいっていうとちょっと語弊があるんですけど、
うん、
例えばアルコールが多く含んだ消毒液だとか、結局その細菌っていう細胞を壊すものじゃないですか。
はい、
まあ、生き物にダメージを与えてる、
うん。
それってやっぱり傷にも負担をかけてるので、
はい、
傷が治ろうとすることもちょっと抑えちゃうっていうか、ダメージを与えちゃう。自分にもダメージを与えちゃうっていう観点で、うん、まあ、あんまりそういう刺激のあるようなことはやらない方がいいんじゃないかと。今は、まず傷ができたら、とにかく洗って、細菌の量を減らしてあげる、うん。とにかく大量に洗って、ばい菌を落としてあげようっていうのが主流です。う
ん、ですよね、はい。昔はすぐこの、消毒液っていうのを
そうです、ね、
かけて、なんかね、傷口がブクブクブクブクってなんか白い泡が出たのが。
シドールとかです
ね。そうそうそう。
あと赤チンとかもありましたけどね。
それでもなんか、バイキンが死んだイメージなんですよね、あれって。
そうですね。
だけど考えたら、やっぱり傷口もすごい染みて痛かったし。
おっしゃる通りですね。
だからこれってって思いながらも。
思ってた。
思いましたよ。一応でも、やらないといけないんだろうなって。はい、だから中に入って、ね、血液をめぐって、バイキンが入っちゃいけないって思うから、
はい、
まず傷口を、消毒液が綺麗にしてるってイメージだったんですけど、うん、
まあ、そうですね。まあ、間違ってないとは思うんですけど。うん、
でもね、やっぱり、ね、おっしゃったように、やっぱり自分の細胞も傷つけてるわけですもんね。
はい、そうです。まあ、もちろん、消毒液がいい場面もあります。例えば、傷口にもバイ菌がすくっちゃって、
うん、
ずっと居続けちゃってるときは、消毒の入った軟膏とかジェルを塗って、 バイ菌をこう落としていこうっていうこともやったりしますし、まあ、場合によってはそういう選択もするので、一概には言えないんですけど、
でも傷つけたすぐ直後っていうのはやっぱり水で
洗って
きれいに洗ってっていう、
もうお子さんが砂場でとか汚い汚れたところで、とかあと犬とかですね、噛まれたとかそういうのあったらもうとにかくきれいにして、でさっきもそのピアスの話でも出たあのバイ菌感染は、傷の後に影響しますので、できるだけその最初にやっぱきれいにしていただく、まあもちろん病院に来たらたくさん洗ってってこともするんですけど、まあ最初にできるだけ洗うっていうのは大事ですね。
病院に来る前にね、できることといえばそういうこと
です
ね。そうですね。あと先生、こうやってすぐこの例えばバンドエイドをこう上から貼っちゃうとか、
はいはい、
こういうのはどうなんでしょう。
これ最近多いなって気になってるのは、あの、透明、半透明のあの、傷がきれいに治るっていうやつあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれ、まあ、確かに、その、いいんですけど、良くないのは、その、ばい菌、洗ってない汚い傷に直接貼っちゃうと、ばい菌をそこに閉じ込めちゃうんですよ。で、ばい菌って、逃げ口がないとそこでどんどん増殖しちゃうんで、あれで密閉した空間使ってばい菌閉じ込めると、そこでもう、ぐんぐん汚くなっちゃって。っていう方が結構いらっしゃいましたね。
そうなんですね。
だからやっぱ前提として傷を洗ってきれいに治すってものがあって、その半透明のきれいに治すものだったりを使うのはいいと思うんですけど、まあ、ちょっと使い方分からずに貼ってしまうとばい菌感染しちゃったりっていうことはありますね。
だから前は本当にこうオキシドールでやって、
はい、
バンドエイドっていうか、まあ、商品名言っちゃいましたけれども、傷パッドみたいなのをこう、貼って、でもね、その方が、なんていうのかな、開けて、自然にこの赤いこの、何でしたっけ、おできじゃない、何だったっけ、かさぶただ、
はいはいはい、
かさぶたが自然にできる方が治り早かったりしてたんですよ。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
この、覆うより。
そうですね。
だからこれ、どっちがいいのみたいな思ったりとかもしてたことがあったんですけど、まあ、傷の状況によってでしょうかね。
バンドエイド。まあ、僕、バンドエイドは、その、傷をさっきも言った物理的な刺激から保護するのにはいいかなって思うのと、まあ、バンドエイドは、それなりに出てきた汁を吸ってくれたりするんで、まあ、それもいいのかなって思うんですけど、かさぶた、ごめんなさい、かさぶたがいいかっていうことですか？
違う、上から貼らないで、自然にこの傷口をさらしてた方が、かさぶたが早く綺麗になるっていう。
なるほど、なるほど。ですね、今、これもよく、まあ、ね、年配の方とか、ごめんなさい、年配って言ってるわけじゃないですけど、年配のお年寄りの方とかですね、よく聞かれるとか、あることは、乾かした方がいいよねって言ってくれるんです。
そうそう。
でも今は、今のその傷を治す常識としては、はい、保湿しましょうってなってます。
ああ、そうなんですね。
乾かさないでくださいっていうのが常識なんですね。今の傷の治す話で。
先ほどのパッドもそうですもんね。
そういうことです。
綺麗に洗って、ね。
そうです、そうです。
まるまる、ね。
そうです。出てきた汁をそこにストックして、うん、で保湿環境を作ろうっていう、で、その保湿環境を作ってると、かさぶたってできないんですよ。
ね、できにくいんですよね。
そうそうそうです。で、自然にこう、
かさぶたできずに治るの？
そうです。綺麗にというか、まあ、保湿がしっかりできている場合は、かさぶたできずになります。
逆に。
はい。
綺麗なんだ。後が。
まあ、そうですね。ちょっとこれまた難しいんですけど、傷の深さとかの話にもなってくるんで、例えば擦り傷だとか、いわゆるかさぶた、まあ、子供の頃に膝小僧削ってとかいうのは、浅い傷なんですよ。浅い傷っていうのは、再生するんですね。これさっき傷は治りませんよって言ったのは、深い傷は再生しないんですよ。これちょっと難しいんですけど、はい、再生っていうのは言うなれば、同じものができるわけじゃないですか。
元通りになるってことですね。
そういうことです、そういうことです。だから、皮膚、薄くすりむいたぐらいの傷は、また皮膚がこう再生、同じ、元通りになるんですけど、深くこの切れた傷、例えば、中の脂肪だとか、筋肉だとかまで到達するようなものは、傷がこの反痕っていって、また別のものに置換される、置き換わるんですよね。だから、傷跡として残っちゃうんですよ。だから、再生と反痕中っていうのは全く別物で、浅い傷は、綺麗に治るんです。その説明はちょっと、もうちょっと柔らかく言うんですけど、まあ浅い傷は綺麗になりますよと。深い、いわゆる切れたような傷、脂肪とか見えてるような傷は傷跡で残りますよと。まあ、だから手術の傷はほとんどそうですよね。
あ、そうですね。深いですもんね。はい、
そうです、そうです。
全てが。なるほど。そういうことですね。わかりました。先生、本日は。 琉球大学病院の形成外科、はい、久場良吾先生をお迎えして、ケロイドについてお話を伺いました。先生、最後にまとめて何かありますか？
まとめて。
はい。
まあ、服に隠れているところないし、髪で隠して、ケロイド悩んでいる方多いと思うので、ぜひ、相談に来てください。できるだけいい治療を提供しますので、よろしくお願いいたします。
はい。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。